江東区声の広報、平成29年3月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、時代の潮流を捉え、未来の高等づくりへチャレンジ。山崎区長が所信を表明。2、世界結核デー。3月24日金曜。日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。咳や痰が長引くときは医療機関の受診を。3、ウミネコの被害防止に対策を。繁殖期を前に防除網の設置など。4、高齢者施設の整備をお考えの事業者、土地所有者の方へ、整備に必要な費用を助成。ぜひご活用を。5、小松橋出張所区民館リニューアルオープン。授乳室を設け使いやすく、照明や空調も一新。6、70歳以上の一人暮らし高齢者の方へ、電話訪問、声かけ訪問で安心した暮らしを。7、河川、大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準に適合。8、街歩きイベントツアー。明治丸見学と桜めぐり、3月28日火曜から4月2日日曜、文化観光ガイドがご案内。9、高等若者女性仕事センター、4月度セミナー、参加者募集。10、消費者店、安全安心な暮らし、自分で守ろう日々の生活。3月26日日曜、講演会、消費者落語、青空市など。11、文化財保護推進員講習会、受講生募集、江東区の歴史を一緒に学ぼう。12、洋服交換イベント、春の日カンビアーレ、春夏物限定、3月26日日曜、自宅に眠るおしゃれな洋服を交換。13、エコックル田んぼ参加者募集、小さな田んぼで自然体験。14、エコックル高等環境学習プログラム4月。15、お知らせ。16、講座催し物。17、保険。18、休館休止。19、観光所。20、その他。21、みんなの広場。22、10歳からの子育て。思春期の入り口に立つ我が子。23、江東区70年の歩み、区政施行70周年記念特集、戦争の荒廃から魅力あふれる街へ。24、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム12。以上、目次です。本文に入ります。1、時代の潮流を捉え、未来の高等づくりへチャレンジ。山崎区長が所信を表明。平成29年第1回区議会定例会が2月21日から開会されています。会期日程は3月30日木曜までの38日間で、平成29年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成29年度予算編成の大綱。日本経済は雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復していくことが期待されていますが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動など、先行きを楽観視できる状況にはありません。こうした経済情勢を踏まえ、国の平成29年度予算は、 経済財政再生計画2年目の予算として編成され、一般会計の規模は前年度比 0.8% 増の97兆4547億円で過去最大となっています。また、都の平成29年度予算は、新しい東京の実現に向けた改革を強力に推し進め、明るい未来への確かな道筋を紡ぐ予算として編成されており、一般会計の予算規模は前年度比 0.8% 減の6兆9540億円で、5年ぶりの減となっています。夢へカウントダウン、新たなステージへのチャレンジ予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は納税義務者数の増加や収納対策の強化による収入歩合の引き上げにより増となり、前年度比 2.1% の伸びを見込んでいます。また、特別区交付金は市町村民税法人分の減により、特別区全体の普通交付金が前年度比で 2.3% の減となるものの、本区では前年度比 15.3% 増の570億9000万円としています。このように本区歳入の根幹をなす特別区税、特別区交付金において多種多様な区民ニーズに応えることができる一定の財源が確保されていることから、50万人都市としての課題への対応や、オリンピック・パラリンピック開催に向けた万全な準備のほか、時代の潮流を捉え、チャレンジスピリットを持った施策を充実させるなど、未来の高等づくりの正念場を迎えるにあたり、積極果敢な予算編成に取り組みました。区の平成29年度予算は、夢へカウントダウン、新たなステージへのチャレンジ予算として、オリンピック・パラリンピックに向け全庁一丸となり、情報発信力を高めつつ、さらに大会後のまちづくりを見据え、区民とともに夢の実現に向かって前進していく予算を編成しました。一般会計は1996億4200万円、前年度比 5.8% 増で、過去最大の当初予算規模となっています。予算の特徴としては、オリンピック・パラリンピック開催に向けた機運醸成の取り組みとして、江東区民祭り中央祭りをオリンピック開幕の1000日前に合わせて開催し、カウントダウンイベントを実施するほか、カウントダウンパネルを区内各所に設置し、スポーツと人情が熱い町江東区を盛大に PR します。ブランディング戦略として PR 動画コンテストの開催や、ロゴマークのさらなる活用を図るほか、江東情報ステーションの全面リニューアルを行い、情報発信力を強化します。また、災害時に情報を入手できるよう、拠点避難所の全公立小中学校68校や観光スポットにフリー Wi-Fi の整備を行うほか、公共サインの多言語対応などの統一化に向けたガイドラインを作成するなど、国際化への取り組みを推進していきます。ボランティアの要請も、高校生ジュニアリーダーの海外派遣や、英会話などのおもてなし講座の開講により、来訪者を笑顔で優しくおもてなしできる準備を整えていきます。その他、オリンピック・パラリンピック開催の中心地として、会場周辺の区道の遮熱性舗装や、無電柱化の取り組みを進めていきます。ハード事業では、保育施設の整備を進め、約1000人の定員増を図るとともに、私立保育所への運営費補助の拡充や人材確保支援など、保育需要に迅速に対処していきます。また、仮称第二有明小中学校の整備や、既存校の増改築を進めていきます。防災対策では、地域防災に資する公園を、旧小名木川保育園跡地に、平成31年度に整備するほか、全拠点避難所に、男性4人が同時に使用できる組み立て式トイレを導入し、防災対策を充実させていきます。ソフト事業では、高等キッズクラブを全区立小学校で事業実施し、子どもたちの健やかな成長を図っていきます。その他の予算についても、障害者・高齢者施設の非常通報装置や防犯カメラなどの設置費用補助、介護従事者の人材発掘・定着支援などにより、 高齢者や障害者、一人親家庭など、誰もが安心して江東区に暮らすことのできる環境を構築していきます。予算編成にあたっては、一部の事業について3セット方式を採用したほか、事業の新陳代謝の徹底、行政評価結果を踏まえた事業の総点検による見直しを実施しました。また、行財政改革にも積極的かつ着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題とその取り組み。築地市場の豊洲移転整備。本区は都知事の安全性への懸念等を理由とした移転延期以降、都における検証作業の動向を注視してきましたが、地下水モニタリングの調査結果では、国の環境基準を上回る有害物質が検出されました。この結果は多くの区民の不安を増長させ、豊洲地域全体の風評被害に及ぶことを大変危惧しています。本区が土壌汚染対策問題を最重要課題として、徹底した対策を求めてきたにもかかわらず、こうした事態に陥ったことは極めて遺憾であり、都には速やかに原因究明を行い、市場用地の安全安心を担保することを強く求めていきます。また、地下鉄8号線延伸を含む総合的な交通対策、併設される千客万来施設の早期整備、開業、環境まちづくりへの配慮についても、確実な対応が図られるよう求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。本帰属問題の解決に向けて、大田区との協議を重ねており、論点の整理を行っているとの報告を受けています。一方、本埋め立て地にある海の森水上競技場がオリンピック・パラリンピックの舞台となることが正式決定したため、開催前までにはこの課題を解決しておく必要があります。今後も本区の主張内容の実現に向け、毅然とした強い姿勢で取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、オリンピック・パラリンピック開催への準備。大会開催準備にあたり、昨年3月に江東区オリンピック・パラリンピック開催準備プランを策定し、取り組みを進めています。オリンピック競技のパブリックビューイングや、江東区ゆかりのメダリストの祝賀パレードを実施するなど、機運醸成に取り組んできたところです。今後も、スポーツの振興、文化プログラム、競技会場周辺のインフラ整備の推進など、本区の将来的な発展につながる施策の推進に取り組んでいきます。2、南部地域における公共施設の整備。平成30年度開校予定の仮称第二有明小中学校の着実な整備を進めるとともに、幼児教育・保育需要に対応した幼保連携型認定こども園の整備を平成32年度の開園に向けて進めていきます。今後も人口動向を注視しながら、認可保育所や子育て支援施設、小中学校、保健、福祉施設など必要な公共施設の選定や整備時期、民間活力の活用も含めた効率的・効果的な整備手法等について検討を進めていきます。3、緑化・温暖化対策の推進。緑化対策については、江東区 CIG ビジョンをもとに、緑化を着実に推進し、区民や事業者の皆さんとの共同を進め、みんなが緑の豊かさを実感しながら生活できる緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指していきます。温暖化対策については、昨年パリ協定が発効し、世界の国々が温室効果ガスの排出抑制を図る中で、それらの動向や国等の対策を見極めながら、江東区環境基本計画に基づき、省エネルギー、CO2 削減を進めるとともに、新築校舎を木質化、木構造化するなど、木材利用の取り組みを進めていきます。4、子育て・教育環境の整備。保育施設の整備については、平成19年以降、99施設、6111人の定員増を図ってきました。引き続き、認可保育所を積極的に整備し、待機児童の解消を目指していきます。教育施設の整備では、 仮称第二有明小中学校の着実な整備を進めるとともに、9年間の一貫した学びの充実を目指し、区内初となる小中一貫教育の導入を進めていきます。5、高齢者・障害者関連施設の整備。介護基盤の整備では、今後も高齢者等が住み慣れた地域で必要な施設サービスを受けられる環境を整備するため、16カ所目の特別養護老人ホームの整備を進めるとともに、高齢者や児童向け施設等を併設する新たな複合施設の整備についても検討していきます。6、南北交通の利便性の向上。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸については、昨年国の交通政策審議会の答申において、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトと位置づけられ、事業化に向けて費用負担のあり方や事業主体の選定等について合意形成を進めるべきとされました。整備計画の深度化や沿線まちづくりの検討が最終段階まで来ています。今年は事業化に向けた関係機関の合意形成がぜひとも図られるよう、全力を挙げて取り組んでいきます。7、災害に強いまちづくりの推進。防災都市構想の推進を図るため、防災施設の整備と拠点避難所における資機材の拡充を図るとともに、大規模水害時における住民への情報伝達や避難方法等については、江東5区広域避難推進協議会において、具体化に向けた検討をさらに進めていきます。木造住宅密集地域への対策については、不燃化特区推進事業における現地相談ステーションを核とした建て替え等の相談や、老朽建築物の除却等の各種助成に加え、地元住民によるまちづくり協議会などと連携し、まちづくり方針を策定するとともに、防災に資する公園整備の検討など、住民視点を取り入れたまちづくりを進めていきます。その他の木造住宅密集地域についても、不燃化に向けた取り組みを検討していきます。平成29年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい街。水辺と緑の魅力ある空間創出と安全の確保。区立公園児童遊園は、森下公園北砂4丁目第二児童遊園など4園で全面改修を行うとともに、小規模改修を城東公園塩浜2丁目児童遊園など8園で実施します。水辺潮風の散歩道整備事業では、あけぼの北運河の潮見2丁目で潮風の散歩道を整備し、水辺と緑のネットワーク作りを充実していきます。旧中川照明塔整備事業では、江東新橋から中川大橋までの旧中川河川敷沿いに、照明塔を3年間かけて順次整備していきます。区立公園監視カメラ設置事業では、平成29年度は35公園に監視カメラを設置していきます。温暖化対策、環境美化の推進。温暖化対策事業では、区立全小学校が参加しているカーボンマイナス子どもアクション事業と環境学習情報館エコックル高等で実施している環境フェアが10周年を迎えることから内容の充実を図るとともに地域における地球温暖化対策を一層推進していきます。環境美化事業ではみんなで街をきれいにするポスターコンクールの小学生部門区長賞作品を印刷した啓発シートを掲出し、環境美化の推進をより一層図っていきます。清掃リサイクル事業では、今年度中に江東区一般廃棄物処理基本計画を改定し、引き続き持続可能な資源循環型地域社会の形成に向け、ゴミの減量とリサイクルの推進に取り組むとともに、新たに資源ゴミ分別アプリを配信し、資源ゴミの排出に関する情報発信を強化していきます。また、羽田空港の機能強化に伴う新飛行経路については、引き続き国への要請を続けていきます。未来を担う子どもを育む町。待機児童解消に向けた保育所整備と人材確保。 保育所の整備では、本年4月時点で約1000人を超える認可保育所の定員増を図ります。また、都立木場公園に平成30年4月の開園を目指し、すでに事業を着手するなど、施設整備に積極的に取り組んでいきます。また、安全で質の高い保育サービスの提供がなされるよう、区内すべての認可・認証保育所に対し、指導等・検査を実施していきます。保育人材の確保は、民間保育施設における保育士の処遇改善や宿舎借り上げ補助の実施に加え、保育園就職フェアを開催するなど、拡充を図っていきます。また、認可外保育施設の保護者負担軽減事業において、多子世帯の見直しなど、負担軽減の拡充を図っていきます。教育環境の充実。オリンピック・パラリンピック教育では、新たにオリンピック・パラリンピック教育推進事業を立ち上げるとともに、江東区オリンピック・パラリンピック教育推進計画を策定します。また、中学校の部活動では、全校を対象に外部指導員を増員し、より専門的な競技・技術に関する練習を取り入れるなど、独自の取り組みを進めていきます。教育の情報化に関する環境整備では、学校 ICT モデル事業の検証結果に基づき、校内に無線 LAN 環境を整備するとともに、タブレット端末の導入を行います。学校施設の確実な整備。学校施設の整備では、仮称第二有明小中学校の整備のほか、平久小学校、扇橋小学校の2校で、暫定増築の実施設計に着手します。校舎等の改築は、第五大島小学校で工事を実施し、香取小学校では、今年度に開催したワークショップの結果を取り入れながら、実施設計に着手します。また、改修は、2校2園で実施設計を、3校で工事に着手します。特別支援教育では、学習支援員を増員し、ひまわり教室や在籍学級での指導を充実させていきます。また、専門性の高い就学相談アドバイザーを増員し、児童・生徒及び保護者に寄り添いながら、個別のニーズに応じた適切な指導・助言を行います。子どもたちを社会全体で支える取り組み。子育て家庭への支援では、子どもショートステイ事業を個人の協力家庭宅において、1歳から中学生まで対象を拡大して実施します。児童相談所については、移管の時期は拙速になることなく、十分な準備期間を設け、子どもたちの最善の利益につながるように努めていきます。青少年センターは、4月に江東区青少年交流プラザとしてリニューアルオープンします。引きこもりの若者への支援事業、江東ユーステップを、引きこもり以外の課題、悩みにも対応する青少年総合相談事業として拡大し、庁舎及び青少年交流プラザの2カ所を主な窓口として実施します。さらに、東京2020大会でのボランティアを養成するため、高校生のジュニアリーダーを海外のボランティア先進都市に派遣します。区民の力で築く元気に輝く街、中小企業及び雇用支援の充実。中小企業支援では、継承と革新をテーマとした高等ブランド推進事業は、認定企業34社が連携して活動を行い、展示会や工場見学等により、広く PR を行うとともに、国内外の販路拡大に向けて展開していきます。雇用支援では、高等若者女性仕事センターにおいて、女性や新卒学生等の若者を中心とする求職者と中小企業とのマッチングによる採用と、その後の人材の定着支援を推進していきます。創業支援では、地域クラウド交流会を開催し、起業家の応援や企業の交流等を通じた地域の活性化や、2020年に向けたイノベーション等の機運醸成を図っていきます。商業振興では、商店街や商店に対する多角的な支援を行い、高等お店の魅力発掘発信事業、ことみせの外国人向け情報発信等の充実を図っていきます。 オリンピック・パラリンピックに向けた環境を整備。2020年に向けて区が設置している公共サインの統一化や多言語対応を図るなど、わかりやすいサインに再整備するための準備を進めていきます。さらに、スポーツ振興では、江東区スポーツ推進計画に基づき、区民の誰もが、いつでもどこでもいつまでも、スポーツに親しめる環境の充実を図っていきます。観光振興では、江東区観光推進プラン後期に基づき、江東区観光協会と連携して、区内外に本区の魅力を発信し、区全体の観光振興を積極的に進めていくとともに、オリンピック・パラリンピック開催に向け、江東区文化プログラム実施に関する基本的な方針を策定し、本区独自の文化プログラムを展開していきます。図書館の効率的な運営。図書館ではより効率的な運営を行うため、平成31年度からの指定管理者制度導入に向けた準備を開始します。また、区民サービス向上のため、高等図書館において10月より試行として月2回の月曜開館を実施します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。がん対策の充実。これまでも、がん対策推進計画に基づき、積極的な施策の展開を図っていますが、来年度から胃がんが発生しやすい状態であるかを血液検査で判定する、胃がんリスク層別化検査を区内の医療機関で実施し、有リスク者については早期に医療受診へ誘導を行うなど、がんの早期発見やがんを予防するための生活習慣の改善など、がん対策の充実に取り組んでいきます。民泊営業者への指導。民泊については、旅館業の営業許可を取得していない民泊営業者に対し、引き続き指導を徹底していくとともに、昨年条例を改正し、住民周知、フロント等の設置を義務付け、区民の安全安心の確保に努めています。旅館業法の一部見直しなどの国の動向を注視し、今後も適正に対応していきます。福祉施策の充実・強化。高齢者施策では、江東区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定作業を進めるとともに、地域包括ケアシステム構築をさらに推進していきます。障害者施策では、多くの方々からの意見を踏まえ、次期障害者計画及び第5期江東区障害福祉計画を策定していきます。障害のある方や高齢者が安心して施設を利用できるよう、区内の障害者・障害児及び高齢者施設に非常通報装置や防犯カメラの設置等の安全対策に要する費用を補助し、施設の安全性の向上を図っていきます。また、生活保護制度の適切適正な運用と、生活保護に至る前の生活困窮者に対する相談窓口を活用するとともに、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯の生徒等に対して実施する学習支援事業などの生活困窮者自立支援事業を充実させていきます。住みよさを実感できる世界に誇れる街。住まいの安全安心を確保。住宅施策では、区営住宅において、計画的な長寿命化やバリアフリー化の推進を図っていきます。また、今後行われるマンション建設については、良好な住環境構築を促進するよう、事業者に対する指導を行っていきます。オリンピックに向け、優しい思いやりのあるまちづくり。オリンピック・パラリンピックも見据え、困っている人を見かけたら、自然に声をかけられる心を育むことで、心のユニバーサルデザイン化を推進し、誰もが安全、安心、快適に暮らせるユニバーサルデザインの街づくりを拡充していきます。コミュニティサイクル実証実験は、平成29年度で実証実験期間が終了予定のため、本格実施への移行も含め、必要な検討を行っていくとともに、タクトの広域連携はさらにエリアが拡大しているため、今後も東京都を含めた関係機関との調整を図っていきます。2020年に向け、 すべての公衆便所に最低1基の洋式便器を設置する公衆便所洋式化事業は来年度も着実に進めていきます。区道の無電柱化は、篠ノ目及び辰巳地区内の会場周辺路線において、電線共同工本体工事に着手します。区道の遮熱性舗装は、オリンピック・パラリンピック開催に向けた暑さ対策の一つとして、競技会場周辺における区道において工事に着手します。橋梁の改修は、江東区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、来年度は引き続きひばり橋の改修を進めるとともに、新たに新高橋の改修に着手します。民間建築物の耐震化促進は、耐震診断が完了した物件に対して、耐震改修の働きかけを強め、町の安全性向上に努めていきます。防犯対策は、街頭防犯カメラの設置推進や、防犯パトロール資機材の支給、リーダー研修会の実施などにより、犯罪の抑止及び地域の防犯力向上を図るとともに、高等安全安心メールでのタイムリーな情報発信に努めるなど、行政、警察、地域が連携した取り組みをさらに推進していきます。長期計画の実現に向けての取り組み。長期計画の着実な推進。区に対する誇りと愛着を持っていただくこと、区を訪れる来訪者の方々に区の魅力を感じていただくことを目的に、昨年3月に江東区ブランディング戦略を策定し、周知に努めています。また、行財政運営は、江東区行財政改革計画を着実に推進しつつ、外部評価を活用した事業見直しや、新たな施策の創出などを通し、長期計画の着実な推進を図っていきます。世界に誇れる街づくり。東京2020年オリンピック・パラリンピック大会まであと3年となりました。世界に誇れる街、未来の子どもたちに美しい街を残すため、50万区民の信頼と負託に意欲とスピードと思いやりを持って応えるとともに、基本構想が目指す江東区づくりに邁進していきます。
2. 世界結核デー。3月24日金曜。日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。咳や痰が長引くときは医療機関の受診を。WHO 世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求めています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国の5倍近い罹患率があり、江東区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに受診することが重要です。結核は胸部レントゲン検査で早期に発見できます。咳が治まらない場合、レントゲン検査の実施を主治医と相談してください。症状が進むと感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健相談所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。心配な方は管轄の保健相談所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファックス 3615-7171。 3. 海猫の被害防止に対策を。繁殖期を前に防除網の設置など。海猫の群れが5月から7月下旬に緑化されたマンションの屋上で巣を作り、 産卵・繁殖してマンションの周辺が糞や鳴き声の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律によって、むやみにウミネコを捕獲したり、卵を採取したりすることは禁止されています。被害を防止するには、繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の縁にテグス、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。問い合わせ先、相談、環境保全課環境美化係、電話 3647-9373、ファクス 5617-5737、防除網等に関すること、東京都環境局自然環境部計画課、電話 5388-3505、ファクス 5388-1379。 4. 高齢者施設の整備をお考えの事業者・土地所有者の方へ、整備に必要な費用を助成、ぜひご活用を。区では介護基盤の整備と高齢者の住まいを確保するため、高齢者施設の整備を行う事業者及び土地所有者・オーナーに対し、整備に必要な費用の助成を行っています。平成29年度は、次の通り助成を行う予定ですので、整備を検討している場合は、ぜひご活用ください。施設の種類、1施設あたりの定員数、整備可能圏域、区内圏域の詳細については、区ホームページで確認できます。整備にかかる補助金額、区との予算状況等により補助金が変更となる場合があります。補助金の詳細は区ホームページをご覧ください。備考の順に読みます。特別養護老人ホーム30人以上、区内全域、ユニット型、定員1人当たり143万3000円従来型個室、定員1人当たり129万円。従来型多焼室、定員1人当たり116万1000円。併設される短期入所を含む、既存施設の買取により整備するものを除く。備考、原則定員の1割以上の短期入所を併設すること。原則都市型経費老人ホームを併設すること。認知症高齢者グループホーム、原則2ユニット18人、なお3ユニットは応相談。区内全域、事業者創設型、オーナー創設型、1ユニットあたり4500万円、事業者回収型、オーナー回収型、1ユニットあたり3750万円。小規模多機能型居宅介護施設、登録定員29人、通い定員18人程度、宿泊定員5人程度、亀戸大島県域を除く区内全域、宿泊定員5人の場合、1635万円。備考、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設いずれも併設整備する場合には1000万円が加算されます。事業者創設型の場合のみ1施設あたり3200万円の補助制度があります。都市型経費老人ホーム、20人以下5人以上、区内全域、事業者創設型、オーナー創設型、一人当たり400万円。事業者回収型、オーナー回収型。一人当たり280万円。備考、併設整備する場合には、一人当たり、事業者創設型、オーナー創設型、100万円。事業者回収型、オーナー回収型、70万円が加算されます。ただし、問い合わせ時点の申請状況等により、 整備をお断りする場合があります。申し込み、長寿応援課施設支援係へ事前に連絡し、日程調整の上、窓口、区役所3階8番へ。整備の詳細については、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係。電話3647-4331。ファックス3647-9247。5. 小松橋出張所区民館リニューアルオープン。授乳室を設け使いやすく、照明や空調も一新。小松橋出張所区民館の改修工事が完了し、出張所は3月21日火曜から、区民館は3月22日水曜から業務を開始します。授乳室を設け使いやすくなったほか、照明や空調を一新するなど、明るくきれいになった施設をぜひご利用ください。所在地、扇橋 2-1-5。出張所、業務時間、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。午前8時半から午後5時。区民館、利用時間等、次の通り。施設、定員、使用料の順に読みます。使用料には3区分あります。午前9時から12時、午後13時から17時、夜間18時から21時30分。タウンホール175人、午前3050円、午後3850円、夜間5800円。第一洋室55人、1700円、2050円、3150円。第二洋室55人、1700円、2050円、3150円。第三洋室30人、1100円、1350円、2050円。第一和室60人、1350円、1750円、2600円。第二和室50人、1100円、1350円、2050円。休館日、月曜、祝日の場合はその翌日も休館。祝日、年末年始。問い合わせ先、小松橋出張所。電話5606-5581。ファックス5606-5585。6、70歳以上の一人暮らし高齢者の方へ。電話訪問、声かけ訪問で安心した暮らしを。区では、一人暮らし高齢者の皆さんが安心して暮らせるよう、安否確認や孤独感の緩和を目的とした電話訪問や声かけ訪問を実施しています。電話訪問。訪問員が週1回電話でお元気かどうかお話をします。声かけ訪問。訪問員が週3回程度ご自宅を訪問してお元気な姿を確認します。いずれも1週間不在が続くと、あらかじめ登録いただいた緊急連絡先へ連絡するなど、安否確認をします。対象、区内在住の70歳以上の一人暮らしで、次のすべての要件を満たす方。1、老人ホーム、シルバーピアなどの施設に入居していない方。2、他の安否確認事業、食事サービス、緊急通報システム、民間型などを受けていない方。3、介護支援サービス、ヘルパー派遣、デイサービスなどを受けていない方。ただし、電話訪問の場合、2、3の事業を受けている方でも、本人の生活状況、健康状態等により受けられる場合があります。申し込み、お近くの長寿サポートセンター、長寿サポート、区内21カ所、または長寿応援課地域支え合い係、区役所3階8番窓口で、緊急時の連絡先がわかるものをお持ちください。電話 3647-9468、ファックス3647-9247。7、河川大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準に適合。河川のダイオキシン類、河川の水質及び低質、ヘドロ、中の濃度を10月に5地点で調査しました。その結果、水質の平均値は1リットルあたり 0.093 ピコグラムテックで、すべての地点で環境基準1リットルあたり1ピコグラムテック以下に適合しました。低質の平均値は1グラムあたり33ピコグラムテックで、すべての地点で環境基準1グラムあたり150ピコグラムテック以下に適合しました。中、テック、様々な種類のダイオキシン類を最も毒性の高いダイオキシンに換算したことを示す。ピコグラムパーリットル、水質1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラム、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。大気中ベンゼン、自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度を、夏季9月及び冬季12月に、京葉道路、晴海通り、三つ目通り沿いの3地点で、各地点、沿道、及び道路から約25メートル離れた広範地の2カ所で調査しました。その結果、夏季冬季平均値の3地点、各2カ所の結果は、1立方メートルあたり、1.3 マイクログラムから1.5マイクログラムの範囲の値でした。毎月の調査を要する環境基準との比較は参考となりますが、環境基準値1立方メートルあたり3マイクログラムよりも低い値でした。また、夏季よりも冬季の方が、広範地よりも沿道の方が濃度が高くなる傾向が認められました。中、マイクログラムパー立方メートル。大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。近年の状況、ダイオキシン類濃度、ベンゼン濃度ともに近年は横ばいの状況が続いています。今後も環境調査を継続して状況の把握に努めていきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファックス5617-5737。8、街歩きイベントツアー、明治丸見学と桜めぐり、3月28日火曜から4月2日日曜、文化観光ガイドがご案内。鉄線の造船技術を今に伝える国の重要文化財、明治丸の船内見学と、春風に吹かれながら隅田川沿いの桜をめでるツアーです。うららかな季節、明治の時代に思いを馳せながら街歩きを楽しみませんか？日時、3月28日火曜から4月2日日曜。1、午前10時出発。2、午後1時出発。雨天決行。集合、出発時間の10分前までに月島駅大江戸線改札前。対象、定員。2時間半程度街歩きができる小学生以上の方、各25人。申し込み順、1組5人まで。小学生は保護者同伴。費用500円、保険代ほか。小学生無料。ガイドコース、月島駅大江戸線改札前出発。海水館、明治丸、東京海洋大学敷地内。越中島公園、深川東京モダン館、解散。申し込み、3月15日水曜午前9時から、電話で江東区文化観光ガイド事務局、江東区観光協会内、電話 6458-7410、ファックス 6458-7410。 7420。 9. 高等若者女性仕事センター。4月度セミナー参加者募集。4月は働くにあたっての課題整理や就職活動の基礎の習得を目的としたセミナーを実施します。これから就職活動を始める方はもちろん、ゴールデンウィーク明けから働きたい方など、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。対象、日程、定員、申し込み順、テーマの順に読みます。39歳以下の方、性別不問、2項目。4月11日火曜、10時から12時、10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、ワード19編。4月12日水曜、10時から12時、10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、Excel 19編。どなたでも、2項目。4月14日金曜、10時から12時、15人。どう読めば何が見える？求人票の見方。4月18日火曜、13時30分から15時30分、15人。基本からしっかり、履歴書、職務経歴書の書き方。29歳以下の方、性別不問。4月20日木曜、13時30分から15時30分、15人。チャンスをつかめる私になるために、見つめよう今の自分。考えよう、これからの自分。女性、2項目。4月22日土曜、11時から12時30分。6人。高等お仕事カフェ。女性の働き方、キャリアの悩みをみんなでシェアしましょう。4月26日水曜、10時から12時、15人。女性のための再就職準備講座。なお、詳細はお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。初めて当センターをご利用の場合には、利用登録が必要になります。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用、無料。申し込み、3月15日水曜9時30分から、電話で、高等若者女性仕事センター。電話 5836-5160、 ファクス 3637-2351、 ホームページ http://koto-shigoto.jp/。 10. 消費者店。安全安心な暮らし、自分で守ろう日々の生活。3月26日日曜、講演会、消費者落語、青空市など。消費者センターでは、安全で安心な消費生活を送るために必要な知識を共有する場として、江東区消費者団体連絡協議会と共催で消費者展を開催します。子どもから大人まで楽しみながら学べるイベントです。日時、3月26日日曜、午前10時から午後4時。場所、パルシティ高等、扇橋 3-22-2。 対象、どなたでも。内容、次の通り。消費者展、主な催し。時間、催し名の順に読みます。10時から、売り切れ次第終了。青空市、野菜、果物の販売。10時20分から10時45分、フルートアンサンブルホイッスルによるミニ演奏会。10時30分から12時、落語で学ぶ消費者被害。定員30人、先着順。費用無料。講師、立川ひらりん。落語、立川流。13時30分から14時30分、講演会。ウェディングと共に52年。講師、桂由美、ブライダルファッションデザイナー。10時から、包丁研ぎ1人1本、先着80人。その他、 10時から16時、消費者団体の発表展示、押し花のはがき、しおり作り、手作りおもちゃほかおもちゃの修理、消費者相談コーナー、消費者クイズ、防災食を食べてみよう、ガス、水道、リサイクル、法律の情報コーナー、暮らしを守る軽量法、あなたの街の銭湯、江東区の銭湯情報、ほっと一息、休憩コーナー、コーヒー、茶のサービス、いずれも無料。申し込み、当日直接会場へ。桂由美さん講演会、ウェディングとともに52年。ブライダルファッションデザイナーの桂由美さんを講師に迎え、ウェディングとともに52年をテーマに講演会を開催します。日時、3月26日日曜、午後1時半から2時半。場所、パルシティ高等1階レクホール。定員180人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。正午から整理券を配布。問い合わせ先、消費者センター。電話、5683-0321。ファクス、5683-0318。11、文化財保護推進員講習会。受講生募集。江東区の歴史を一緒に学ぼう。江東区に長く住んでいるが、地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので、江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたい、など、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や身近にある文化財について学ぶ講義のほか、有形文化財の計測、拓本採取など、実践的な屋外実習も行います。区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など、博物館の裏側を見学できます。日時、内容、次の通り。講習日、講習内容の順に読みます。5月10日、水曜、開講式、江東区の歴史、1、中世。5月17日水曜、24日水曜、6月7日水曜、11日日曜。江東区の歴史、2から5。6月21日水曜、25日日曜。博物館、資料館の利用、1から2。8月23日水曜、文化財の種類と保護。8月30日水曜、9月2日土曜。13日水曜、有形文化財の調査、1から3。9月20日水曜、27日水曜、10月7日土曜、18日水曜、25日水曜、江東区の文化財、1から5。11月8日水曜、文化財講演会。11月15日水曜、29日水曜、資料の読み方、1、2。12月6日水曜、終了式。全20回、原則、水曜、午後6時半から8時半。土曜、日曜は日中。場所、教育センター、東洋 2-3-6。内容により会場の変更あり。対象、定員。全20回のうち、8割以上受講可能な、区内在住の方30人、抽選。費用2000円、資料代。なお、別途実費がかかります。締め切り日、3月24日金曜必着。申し込み、往復はがきに、講座名、文化財講習会、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号、135-8383、区役所文化観光課文化財係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9819。ファクス3647-8470。12、 洋服交換イベント春の日カンビアーレ春夏物限定3月26日日曜自宅に眠るおしゃれな洋服を交換まだ綺麗なのに着なくなってしまった洋服を持ち寄り交換し合うイベントです。会場に持参したアイテムを自分でディスプレイしたら、他の方が出品したアイテムから欲しいものを自由に選べます。カンビアーレは不要品回収の場ではありません。著しい使用感があるものはお持ち帰りいただきます。参加方法。使用感のない洗濯済みの春夏物衣料やファッション小物を持参。3点まで。持ち込み対象外。ダメージのある衣服、下着、水着、ネーム入りのもの、各種ノベルティ。持ち帰りは2点まで。持ち帰り用の袋をご持参ください。当日、サイズや次に着る方へのメッセージをカードにご記入いただきます。日時、3月26日日曜、午後2時から4時。最終受付は午後3時半。公共交通機関でお越しください。場所、江東区文化センター4階、第2・第3会議室。東洋 4-11-3。対象、16歳以上。子供同伴で入室か。ただし、子供は交換に参加できません。費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先エコックル高等。電話3644-7130。ファックス3644-7135。13エコックル田んぼ参加者募集。小さな田んぼで自然体験。エコックル高等の小さな田んぼ。約25平方メートルでお米作りを体験し、稲の成長や田んぼにいる生き物を観察する講座を開催します。日時、内容、次の通り。エコックル田んぼ、日程。1、4月16日、開講式及び田起こし。2、5月14日、白柿。3、5月28日、田植え。4、7月30日、田んぼ観察会。5、8月27日、かかし作り、稲の花観察。6、9月10日、写生会、包丁編み張り。7、10月15日、稲刈り、はざかけ。8、10月29日、脱穀、もみすり。9、11月12日、収穫祭、閉講式。日曜全9回、各回午前10時から正午。場所、エコックル高等。対象、定員。全9回に参加できる小学生親子18組36人。区民を優先して抽選。当選者のみに3月26日日曜ごろ通知を発送予定。幼児などご家族の付き添いはできません。すでに本講座を受講された方はご遠慮ください。費用無料。持ち物、長靴、タオル、帽子、筆記用具など。汚れてもいい服装で参加。締め切り日、3月22日、水曜、必着。申し込み、窓口またはハガキに、1、エコックル田んぼ、2、郵便番号、住所、3、参加者名、4、振り仮名、5、学年、4月1日時点、6、電話番号を記入し、郵便番号 135-0052、塩見 1-29-7、エコックル高等へ、区ホームページからも申し込みできます。電話3644-7130、ファックス3644-7135、
14エコックル高等環境学習プログラム4月春の訪れを感じよう。桜前線という言葉をご存知ですか？桜が開花した日を土地ごとに結んだ線のことで、 南から少しずつ北上してきます。もうすぐ桜が開花して本格的な春を迎えます。講座に参加して春の訪れを感じてみませんか？日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。佐々木博士のワクワク生き物探検隊、単発参加。4月9日日曜9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。無料。飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、虫刺され薬、長ズボンで参加。年長児から小学生と保護者15組30人、申し込み順。親子一緒に初めての自然遊び、2歳児クラス。4月13日木曜、10時30分から12時30分。ビオトープなどで小さな生き物を探したり楽しく遊びながら自然と触れ合います。1組300円。弁当、飲み物、おやつ、おむつ、着替え、雨具など。2歳児と保護者12組、申し込み順、保護者2人まで。小座布団作りと布団手入れ法。4月15日土曜、13時30分から16時。エコなリサイクル綿で布団作り。綿が布団になる楽しい体験ができます。製品仕上がりサイズ、45センチ×45センチ。500円。小ハサミ、三角巾、バンダナ。持ち帰り用袋。必要によりマスク。16歳以上15人、申し込み順。春の公園で自然と触れ合おう。4月16日日曜、9時30分から12時。仙台堀川公園で自然観察をします。春を探しに行きましょう。集合、区役所母子像前。解散、仙台堀川公園。無料。筆記用具、飲み物、帽子。長袖、長ズボン、履き慣れた靴で参加。どなたでも30人、申し込み順、小学3年生以下は要保護者同伴。粘土の型遊び。4月22日土曜、10時から12時。本物の土で粘土作りに挑戦。土を観察したり実験もするよ。無料。手拭きタオル、持ち帰り用袋。小学生と保護者15人、申し込み順。おしゃれ度アップ、もっと知りたい白髪染め、植物 100% ヘナ講座。4月23日日曜、10時から12時。アレルギー体質、髪の痛みを改善し、髪質が蘇る自然素材の使い方と効能を学びましょう。300円、筆記用具。16歳以上15人、申し込み順。ハーブ石鹸と母の日に送るカード作り体験。4月23日日曜、13時30分から15時30分。体と環境に優しい石鹸を作り、感謝のカードを添えてプレゼントしましょう。1人400円。筆記用具、手拭きタオル、飲み物、持ち帰り用袋。小学生と保護者30人、申し込み順。なお、同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は講座によって異なります。特に記載のない講座は対象者以外の方、幼児などの入室、参加はできません。詳細はお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。以上です。場所、エコックル高等。塩見 1-29-7 ほか。申し込み3月15日水曜9時からエコックル高等に電話または窓口で。電話3644-7130、ファックス3644-7135、ホームページ http://www.ekokkuru-koto.jp/ 15、お知らせ。区民交通障害保険、申し込みは3月31日金曜まで。平成29年度分、保険期間平成29年4月1日土曜0時00分から平成30年3月31日土曜24時00分の加入受付を行っています。4月1日以降、年度途中での加入はできませんので、新規で加入を希望される方、まだ更新手続きがお済みでない方は、お早めにお申し込みください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン日本興和株式会社、東京公務開発部営業開発課、電話3349-9666。締め切り日、1、区内金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、3月24日金曜。2、地域振興課窓口、区役所4階26番、3月31日金曜。申し込み、1、2の窓口にある申し込み書に必要事項を記入し、保険料を添えて各窓口で。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話3647-4962、ファクス3647-8441。江東区環境審議会傍聴できます。日時3月22日水曜10時から。場所江東区文化センター4階第2第3会議室。東洋 4-11-3。定員10人、区民の方を優先し抽選。申し込み、当日9時45分までに直接会場へ。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファクス5617-5737。保険料の納付をお忘れなく。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気や怪我をした時の医療費に充てられる貴重な財源となっています。各月末日の納付期限までに納付されるようお願いします。また、口座振替は、納め忘れがなく支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。口座振替の手続きは、郵送でも行っていますので、お問い合わせください。なお、次の金融機関のキャッシュカードをお持ちの方は、区役所及び出張所で簡単に口座振替の手続きができます。保険証とキャッシュカードをお持ちください。対象金融機関、みずほ、三菱東京 UFJ、三井住友、ゆうちょ銀行、東京米、東京東信用金庫。申し込み、医療保険課保険料係。区役所2階8番窓口、各出張所、電話3647-3169、ファクス3647-8443。区税徴収嘱託員は休日夜間も訪問。区税徴収嘱託員は納付期限の過ぎた住民税の収納と納期内の自主納付を推奨するため、平日に加え土曜、日曜や祝日、夜間も個別訪問を行っています。嘱託員は名札着用のほか、江東区区税徴収嘱託員証を常に携帯しています。不審に思われた際は、身分証明書の提示をお求めください。なお、納付から収納を確認できるまで2週間ほどかかるため、行き違いで訪問することがあります。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファクス3647-8646。区民葬儀券を発行しています。区民葬儀は一定の仕様で標準的な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行うものです。祭壇料金、霊柩車、遺骨収納容器、火葬料金の4項目について、23区統一の協定料金で行います。なお、区民葬儀に含まれない経費がありますので、取扱指定店にご相談ください。 区では利用希望者に区民葬儀券を発行しています。協定料金や取扱い指定店の連絡先などの詳細は区民課戸籍係区役所2階1番、各出張所にある区民葬儀のパンフレットをご覧ください。区ホームページからも入手可。利用方法、取扱い指定店へ直接申し込み後、区民課戸籍係へ死亡診断書、死亡届を提示して区民葬儀券の交付を受け、取扱い指定店へ渡してください。問い合わせ先、区民課戸籍係、電話3647-3163、ファクス3647-9244。安心高等、専門相談、法律相談、予約制。日時、火曜14時から16時。場所、高齢者総合福祉センター。東洋 6-2-17。費用、無料。内容、福祉サービスに関するトラブルや疑問、遺言や遺産相続手続き、成年後見制度等の個別相談。申し込み、電話またはファクスで。安心高等、電話3647-1710、ファクス5683-1570。江東区ロゴマーク入り T シャツ販売中。健康スポーツ校舎では東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、区のロゴマークが入った T シャツの販売を始めました。色は白、胸中央に6色刷りロゴマークと、グレー、背面右裾に6色刷りロゴマークの2種類です。販売場所、スポーツ会館、各スポーツセンター。価格、1470円、税込み。サイズ、S、M、L、LL。問い合わせ先、健康スポーツ校舎。電話、3647-5402、ファクス、3647-5048。16、講座催し物。消費者講座、自転車事故と損害保険。自転車、電動自転車による事故と損害保険について解説します。日時、4月21日金曜、14時から15時30分。場所、パルシティ高等3階研修室。定員30人抽選。費用、無料。締め切り日、4月5日水曜、消印有効。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、講座名、2、参加希望者の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等2階消費者センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5683-0321、ファクス5683-0318。暮らしの中に植物を、親子で花を生けよう。花の美しさ再発見。エコックル高等に自生する草を摘んで、身近な花と組み合わせて生けてみましょう。日時、3月26日日曜、10時から12時。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。対象、定員、小学生とその保護者5組程度。申し込み順、乳幼児の同伴不可。費用、1人300円。申し込み、3月15日水曜9時から、エコックル高等に電話または窓口で。電話3644-7130、ファクス3644-7135。図書館工作会。図書館で工作をしてみませんか。日時、3月18日土曜、13時から14時30分。場所、高等図書館1階鑑賞室。南砂 6-7-52。対象、定員、4歳程度から小学生100人、先着順、幼児は保護者同伴。費用、無料。 内容、紙のブーメラン、紐のぼりおもちゃの作成。申し込み、当日直接会場へ。なお、保育園等団体で申し込む場合は、事前にお問い合わせください。問い合わせ先、高等図書館、電話 3640-3151、ファックス 3615-6668。春から始まる新規講座受講生、各文化センター等8館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、春から始まる講座の受講生を募集中です。詳細は新聞折り込みなどでお届けしている。カルチャーナビ高等3月号、3月10日発行をご覧ください。区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日、3月24日金曜必着。問い合わせ先、江東区文化センター。電話 3644-8111、ファックス 3646-8369。森下文化センター。電話 5600-8666、ファックス 5600-8677。古石場文化センター。電話5620-0224、ファックス 5620-0258。豊洲文化センター。電話3536-5061、ファックス 5560-0505。亀戸文化センター。電話5626-2121、ファックス 5626-2120。東大島文化センター。電話3681-6331、ファックス 3636-5825。砂町文化センター。電話3640-1751、ファックス 5606-5930。総合区民センター。電話 3637-2261、ファックス 3683-0507。江東記録映画鑑賞会。江東区の広報映画から、江東区川物語、昭和57年制作と、江東の四季、昭和58年制作を上映します。日時、3月26日日曜、14時から15時。なお、13時から15時30分の間、資料閲覧学習室は利用できません。定員20人、先着順。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料に含む。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話 3636-9091、ファックス 3636-9094。キッズコーディネーション教室。年代別に目標を定めた指導を行います。なお、当日は動きやすい服装で参加。裸足で行うため、室内履きは必要ありません。日時、3月29日水曜。1、14時15分から15時15分。2、15時30分から16時30分。3、16時45分から17時45分。場所、有明スポーツセンタープール棟3階レクリエーションホール。対象、定員。1、3歳から4歳児。2、5歳から6歳児。3、小学校1年生から3年生。各10人、抽選。費用、500円。締め切り日、3月21日火曜必着。申し込み。往復はがきに、1、希望クラス。2、参加者氏名、振り仮名。3、年齢、学年。4、郵便番号。5、住所。6、電話番号。7、保護者氏名。8、繰り上げ当選時連絡先を記入し、郵便番号 135-0063、有明 2-3-5、有明スポーツセンターへ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3528-0191、ファックス 3528-0192。 夢スタアスリートクラブ、初心者から上級者まで楽しめる陸上競技教室です。週替わりで様々な種目にチャレンジします。日時4月7日から6月16日の金曜、5月5日26日、6月9日を除く全8回、18時30分から20時30分。場所、夢の島競技場。対象、定員、区内在住在勤で小学4年生以上の健康な方30人、抽選。費用、高校生以上3200円。小中学生1200円。締め切り日3月24日金曜必着。申し込み往復はがき1人1枚に、1講座名夢スタアスリートクラブ、2氏名振り仮名、3住所、4電話番号、5年齢、小中学生は学校名新学年、6希望種目を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファックス 3522-0855。 カヌー安全講習会4月分。日時4月15日土曜13時から16時。集合亀戸スポーツセンター1階ロビー。対象定員、区内在住在勤在学の中学生以上の方5人、抽選。費用3850円、保険代含む。持ち物着替え一式、飲み物帽子筆記具。内容、カヌーの一般公開参加に必要な安全講習会。1時間の講義と旧中川での実地講習。締め切り日3月30日木曜必着。申し込み往復はがきに、1カヌー講習会、2氏名、3住所。なお、在勤在学の場合、会社名、学校名と住所。4生年月日。5電話番号を記入し、郵便番号 136-0071、 亀戸 8-22-1、 亀戸スポーツセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5609-9571、 ファックス 5609-9574。障害者福祉センター陶芸教室前期。日時4月26日から8月23日の第2第4水曜。午前コース10時から12時、午後コース13時30分から15時30分、いずれも全9回。場所、障害者福祉センター2階作業実習室。対象定員、区内在住の障害者の方。詳細はお問い合わせください。各10人、3月24日金曜10時30分から公開抽選。費用、地域活動支援センター事業利用者負担金、1回につき240円。なお、生活保護受給者、住民税非課税の方は免除。教材費500円、全9回分。年度代、194円は実費。内容、手びねりによる作品作り。締め切り日3月23日木曜必着。申し込み往復はがきに、教室名、住所、氏名、年齢、電話番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、 扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ郵送または窓口、はがき1枚持参で。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3699-0316、 ファックス 3647-4918。 深川東京モダン館、お気軽講座、講談、演芸。1、お気軽講座。コーヒーやお茶を飲みながら、区の歴史を学ぶ講座です。日時、3月24日金曜、14時から15時30分。内容、深川と蘭学。定員30人、先着順。費用500円、ドリンク代込み。申し込み、当日直接会場へ。2. モダン講談会。日時、4月1日土曜14時30分から、会場14時。定員60人、申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、春爛漫講談日和。出演、神田陽子、桃川鶴女ほか。申し込み、3月15日水曜から電話で、深川東京モダン館。3. 高等モダン亭。日時、4月2日日曜、14時30分から、会場14時。定員50人、申し込み順。費用、予約2000円、当日2500円。内容、区内在住の若手落語家らによる演芸会。出演、桂夏丸ほか。申し込み、3月15日水曜から電話で深川東京モダン館。お気軽講座、モダン講談会、高等モダン亭、いずれも、場所、問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15、電話 5639-1776、ファックス 5620-1632、ホームページ、http://www.fukagawatoko.com/。亀戸ふれあいセンター手作り和菓子教室。日時、4月14日、5月12日、6月9日の10時から12時、金曜全3回。場所、亀戸ふれあいセンター。亀戸 9-33-2-101。対象、定員。区内在住で60歳以上の方20人。申し込み順。費用、900円。全3回分。内容、自分で作った練り切りを中国茶と共に味わいます。持ち物、エプロン、手ぬぐい、ビニール袋、バンダナ。申し込み、3月15日水曜から亀戸ふれあいセンターに電話または窓口。未登録の方は登録必要。保険証持参で。電話 5609-8822。ファックス。5609-8821。情緒を満喫、長屋の江戸小唄。三味線の師匠、おしずさんの家で、小唄の稽古風景を再現します。日時、3月26日日曜、14時から15時。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。なお、小中学生は保護者同伴。出演、江戸小唄一太郎と一門。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファックス、3820-4379。認知症家族介護者教室、交流会。長寿サポートセンターの運営体制の変更のため、4月は実施しません。高齢者家族介護教室。無料、申し込み順。3月16日木曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学ぶことができます。対象、定員。区内在住在勤で介護を行っている方20人。費用、無料。日時、施設名、会場、内容の順に読みます。4月15日土曜、14時から15時30分、枝川高齢者在宅サービスセンター、枝川 1-8-15-101、電話 56322277、ファックス56322276。熱中症・脱水症状予防。熱中症や脱水症状を予防するための水分摂取方法や室温管理について介護福祉士が説明します。4月15日土曜14時から15時30分、ことぶき園高齢者在宅サービスセンター、北砂 2-1-16、電話3615-4850、ファックス3615-4855、転倒骨折予防体操、自宅でできる転倒や骨折を予防する体操を作業療法士が説明します。4月21日金曜、14時から15時30分、あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15、電話5857-8231、ファックス5857-8235、高齢者の栄養について、低栄養にならないための予防方法や補助食品について、管理栄養士が説明します。4月22日土曜、13時30分から15時、白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201、電話3630-6591、ファックス3630-6598、体力アップトレーニング、自宅でできる体力アップのための運動方法を機能訓練指導員が説明します。4月22日土曜、14時から15時30分、亀戸高齢者在宅サービスセンター、亀戸 4-21-13、電話5626-0130、ファックス5626-0133、骨密度について、骨密度を測定し、骨粗鬆症のリスクや骨を強くする食事について、管理薬剤師、管理栄養士が説明します。以上です。17、保険。生活習慣病予防検診4月分。日時、場所、次の通り。検診会場、検査日時、結果日時の順に読みます。上等保険相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファックス 3637-6651、検査日時4月11日火曜9時から、結果日時4月28日金曜13時10分から、深川保険相談所、郵便番号135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557、検査日時4月5日水曜13時10分から、結果日時4月18日火曜13時20分から、深川南部保険相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、検査日時4月7日金曜13時10分から、結果日時4月21日金曜13時30分から。なお、上東南部保健相談所は5月に実施予定。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。なお、最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、3月21日火曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、生年月日。6、性別。7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、 重複申し込み不可、電子申請も可、ホームページ http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/navix.html 問い合わせ先、各保健相談所管理係。呼吸体操教室。慢性呼吸器疾患による息苦しさを和らげる体操をします。日時、3月23日木曜、14時から16時。場所、健康センター、保健所、4階会議室。東洋 2-1-1。対象、定員、気管支喘息等の診断を受けている成人の方50人、先着順。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所健康推進課校外保健係。電話、3647-9564。ファックス、3615-7171。18、休館、休止。ご不便をおかけします。亀戸スポーツセンター、3月26日日曜、大体育室、午前ソフトテニス、午後バドミントン、夜間バスケットボールの一般公開を中止、大会のため。問い合わせ先、亀戸スポーツセンター、電話5609-9571、ファックス5609-9574。
19、観光所。自衛官等を募集。募集種目、次の通り。職種、区分、条件、一次試験、応募締め切りの順に読みます。幹部候補生、一般と、歯科、薬剤科があります。一般、大卒程度。平成30年4月1日現在、22歳以上、26歳未満。20歳以上、22歳未満は大卒、見込み含む。修士課程修了者等、見込み含む、は28歳未満。一次試験、5月13日土曜、14日日曜。応募締め切り、5月5日金曜祝日、必着。一般、引率者。平成30年4月1日現在、修士課程修了者等、見込み含む。で、20歳以上28歳未満。一次試験、5月13日土曜、14日日曜。応募締め切り、5月5日金曜祝日、必着。歯科、薬剤科。平成30年4月1日現在、専門の大卒、見込み含む。20歳以上30歳未満。薬剤は20歳以上28歳未満。一次試験、5月13日土曜。応募締め切り、5月5日金曜祝日、必着。幹部、以下、歯科。医師、歯科医師の免許取得者。一次試験、5月12日金曜。応募締め切り、4月21日金曜必着。予備自衛官補。一般と技能があります。一般。平成29年7月1日現在、18歳以上34歳未満。一次試験、4月14日金曜から18日火曜のいずれか1日。応募締め切り、4月7日金曜必着。技能、平成29年7月1日現在、18歳以上で国家免許資格等を有する者、資格により53歳から55歳未満。一次試験、4月14日金曜から18日火曜のいずれか1日。応募締め切り、4月7日金曜必着。以上です。試験会場、都内。受験者に後日通知。申し込み、自衛隊高等出張所にある願書。 ホームページからも入手か、に必要事項を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 1-8-9、岩上ビル2階、防衛省自衛隊、東京地方協力本部、高等出張所に郵送または持参。電話、ファクス、3685-2002。ホームページ、http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/kou/tou/。砂町水再生センター、桜を見る会。日時、3月31日金曜、4月1日土曜、10時から15時。内容、センター内を一般開放し、桜を楽しんでいただきます。飲酒、ペット持ち込みは禁止。なお、車での来場はご遠慮ください。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、砂町水再生センター、新砂 3-9-1、電話 5632-2180、ファクス 5632-2182、東京バーベキューフェスティバル、日時4月9日日曜、11時から16時、場所若洲公園キャンプ場、若洲 3-2-1、内容、予約制の着席バーベキューと予約なしで来場し、調理済みバーベキューメニューを購入する二通りの楽しみ方ができます。申し込み、3月13日月曜から電話で、東京バーベキュー受付係、電話 050-5835-0493、9時から18時、火曜定休。20、その他、江東区医師会区民公開講座、日時、4月8日土曜、16時から17時、会場15時30分から、場所、江東区医師会館4階講堂、東洋 5-31-18、定員100人、申し込み順、ただし、小学生以下のお子さんのご入場はご遠慮ください。費用、無料。内容、紫外線、当たっていいの？悪いの？申し込み、3月16日木曜から電話で、江東区医師会。電話、3649-1411。ホームページ、http://koto.med.gr.jp/。高等病院高等健康フォーラム。日時3月25日土曜13時30分から13時15分会場。場所高等病院本館2階北側待合室。大島 6-8-5。定員50人先着順。費用、無料。内容、肺炎球菌ワクチン。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話、3685-2253。ファクス、3685-2766。心臓手術した人も一緒に、ウォーキング大会。心臓手術などの大きな病気をした人が、運動やスポーツを再開するきっかけとなるような大会です。ぜひ応援に来てください。なお、3月20日月曜祝日まで参加者の募集も行っています。詳細はホームページをご覧ください。日時、4月2日日曜、13時から。場所、昭和大学高等豊洲病院、豊洲 5-1-38 周辺。問い合わせ先、心臓手術した人も一緒にウォーキング大会実行委員会。電話 5159-8317、平日 11時から15時。ホームページ http://www.asfr-japan.com 家庭訪問型子育て支援ビジター養成講座説明会社会福祉協議会事業の家庭訪問型子育て支援ホームスタートの来年度のビジター養成講座の募集説明を行います。日時、3月28日火曜、14時から16時。場所、豊洲シビックセンター、8階第2研修室、豊洲 2-2-18。定員、60人、申し込み順。費用、無料。内容、基調講演、地域の親子の笑顔をあなたの力で。あなたの子育て経験を活かせるボランティア。申し込み、3月15日水曜から、電話またはファクス、メールに、1、氏名、2、電話番号を記入し、NPO 法人、高等親子センターへ、電話 090-2162-8835、ファクス 3685-3267、E メール、mail@homestartkoto.com 区民のための木材建築講座地球温暖化対策にも寄与する木造建築をその歴史から学びます日時4月から平成30年3月の第3木曜全12回13時30分から15時30分。場所、東京原木会館3階会議室、東洋 5-30-13。対象、定員。区内在住、在勤、在学の方、20人、抽選。費用、資料代1000円。締め切り日、3月24日金曜。申し込み。電話またはファクスに、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、東京原木協同組合、帰属ネットワークス事務局、へ、電話、3649-8112、ファクス、3649-8113。認知症カフェ、長屋カフェ開催。認知症の方や家族が集まって相談したり介護の情報を得ることができます。日時3月19日日曜14時から16時場所江東区文化センター3階第一研修室東洋 4-11-3 費用無料飲食実費200円内容ミニ講話誤嚥性肺炎について専門職による相談等。申し込み。当日直接会場へ。問い合わせ先。NPO 法人深川長屋。電話 090-4954-9744。ファクス 3643-4177。21。みんなの広場。家族的にカラオケを楽しんでみませんか?日時、毎月第2土曜、13時から16時。場所、東洋南地区集会所2階、東洋 1-16-3。対象、65歳以上の初心者で性格の良い方。費用、入会金1000円、会費700円。内容、好きな歌を広い部屋でのんびり思い切り楽しく歌いませんか?見学歓迎。問い合わせ先。カラオケファミリー GG。長谷川幸男。電話 080-5090-0743。絵手紙。福包の会。会員募集。下手でいい、下手がいい。が合言葉。日時。第1水曜、13時30分から 15時30分。場所、商工情報センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用、6ヶ月8500円。内容、和気あいあいの明るく楽しい仲間と共に一緒に書きませんか。問い合わせ先、福包の会、西林、電話、3685-3481。大正語と同好会、会員募集。優しい音色を楽しみましょう。日時、1、第1、第3火曜、9時30分から11時30分。2、第2、第4金曜、9時30分から11時30分。場所、1、砂町文化センター、北砂 5-1-7。2、南砂区民館、南砂 6-8-3。対象、どなたでも。費用、月会費3000円。見学、無料講習あり。貸しごとあります。問い合わせ先、ソレイユ、遠藤千恵子。電話、3646-6786。江東区、還暦野球部員募集。健康のため、楽しくやりましょう。日時、水曜、土曜、8時から12時、月6回程度。場所、主に夢の島野球場、夢の島 1-1-1。対象、58歳から65歳くらいの方。費用、入会費1000円、月会費1500円。問い合わせ先、東京ファイターズ、畑陽一、電話 090-3002-0575。水口、電話 090-1544-1258。22、10歳からの子育て、思春期の入り口に立つ我が子、6、諦めない、折れない心を育てる。皆さんは何かを続けようとして挫折したことはないでしょうか。英会話、ダイエット、貯金など。一度やろうと決心したことを途中で諦めることは特別なことではなく、誰にでもあるごく自然な現象で、子供も同じです。僕もやりたいと言って始めた野球教室だったが、一週間もしないうちに、今日は行きたくないと言い始める。こういったことは決して珍しいことではありません。叱ることに効果はない。大人が英会話の勉強を途中で諦めたとき、仕事が忙しくて時間が取れないから、などと自分に言い訳をすることもあるでしょう。子供も同じようによく言い訳をします。そのときに言い訳をするな、などと叱ったところであまり効果はなく、また同じことを繰り返します。大人でも難しいことを子供に求めるのは少し酷です。専門家について研究している心理学者のエリクソンは、幼少期のうちに10年以上、合計1万時間以上、修行のような基礎練習を楽しんですることが達人を生み出す目安になると報告しています。これは毎日約3時間の練習を10年間続ける計算です。修行のような練習の中で自分の上達を本人が楽しんでいることが条件になるそうです。子供の興味や能力に合った活動を。達人というのは少し大げさかもしれませんが、子供に何か継続して取り組ませたいとき、日々の努力の成果を実感できることや、本人が楽しいと感じられることはとても大切です。途中で諦めることを、だらしない、などと子供の性格のせいにするのではなく、たとえ些細なことでも努力によって変化したことを伝え、励ましてあげると良いでしょう。好きこそものの上手なれ、ということわざがあります。好きなことにはおのずと熱中し、上達するといった意味ですが、子供が取り組んでいることは本当に好きなことでしょうか。友達との付き合いでなんとなく入った野球教室であれば、 練習の成果が出る前に挫折するのは当然です。子供の諦めない心を養うためには、子供の興味関心や能力に合った活動を選んで挑戦させることがとても大切です。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話3647-9676、ファクス5690-6911。23、江東区70年の歩み。区政施行70周年記念特集。戦争の荒廃から魅力あふれる町へ。今年は昭和22年3月15日に深川区と城東区が合併し、江東区が誕生してから70年になります。戦災の爪痕が残る誕生当時から、台風や集中豪雨による浸水被害、ゴミ戦争など、幾多の苦難を経ながらも、本区は着実に発展を続け、今では歴史、伝統と先進性が共存する魅力あふれる50万人都市となりました。東京2020オリンピック・パラリンピック開催という新たなステージを迎え、区民の皆さんが愛着と誇りを持ち、住み続けたいと思える街を目指して、スポーツと人情が熱い街、江東区は、さらなる飛躍を続けていきます。戦争からの復興。昭和20年代から30年代。昭和22年、深川区、城東区が合併して、江東区が誕生。戦争による荒廃からの復興の間、台風や集中豪雨による水害や、ゴミ公害に悩まされながらも、人々の活気は溢れ、街は発展を続けました。変わる街並み。昭和40年代から60年代。数々の苦しみを受けたゴミ戦争。一方で、交通網の発展、河川の埋め立てによる公園整備、湾岸エリアの開発などが進み、街の姿が大きく変わっていきました。さらなる発展へ。平成から現在。平成に入り、様々な公共施設が完成。臨海部の開発も進み、平成27年には、区の人口が50万人を突破しました。東京2020オリンピック・パラリンピックも控え、発展はさらに続いていきます。略年表。昭和22年、江東区誕生。24年、キティ台風、区内の被災者15万人。26年、江東区の紋章を制定。32年、夢の島のゴミ埋め立て開始。38年、辰巳水門、砂町水門完成。新火災橋開通。39年、東京オリンピック開催。40年、夢の島、生え騒動。若洲のゴミ埋め立て開始。41年、外郭堤防完成。42年、東西線、大手町から東洋町開通。44年、東西線、東洋町から西船橋開通。46年、ゴミ戦争宣言。47年、区内の都電廃止。杉並区のゴミ搬入を実力阻止。48年、区役所庁舎が東洋4丁目に移転。中央防波堤のゴミ埋め立て開始。49年、教育センターオープン。新規売店第一陣が営業開始。50年、区長公選制復活。スポーツ会館オープン。52年、クノキ、クロマツ、クノハナ、サザンカを制定。53年、有明で宇宙科学博覧会開催。都営新宿線岩本町から東大島開通。扇橋校門完成。54年、総合区民センターオープン。56年、第1回江東シーサイドマラソン大会。57年、児童会館 江東区文化センターオープン。58年障害者福祉センターオープン。第1回江東区民祭り。61年伊豆大島三原山噴火で大島町民をスポーツ会館に受け入れ、江東区平和都市宣言。63年有楽町線新富町から新木場開通。平成元年第1回江東子ども祭り。2年 JR 京葉線新木場から東京開通。3年パルシティ江東オープン。5年区のシンボルマークを制定、レインボーブリッジ開通。6年ティアラ江東オープン。7年夢の島競技場オープン。ゆりかもめ有明から新橋開通。高齢者総合福祉センターオープン。8年臨海線新木場から東京テレポート開通。10年新海面処分場の埋め立て開始。12年三宅島噴火で当該避難者を受け入れ、カメリアプラザオープン。都営大江戸線全線開通。13年区民の誓い江東区民憲章制定。15年半蔵門線水天宮から押上開通。18年ゆりかもめ豊洲から有明開通。江東区防災センターオープン。21年江東区基本構想策定。23年東日本大震災グランチャ東雲オープン。24年東京ゲートブリッジ開通。25年東京2020オリンピック・パラリンピック開催決定。27年豊洲シビックセンターオープン。28年区のロゴマーク決定。24知って得する東京2020オリンピック・パラリンピックボリューム12。オリンピックまであと1231日、パラリンピックまであと1263日。来年2月に開催されるピョンチャン冬季大会に向けて、各地でウィンタースポーツの熱戦が繰り広げられています。2018年ピョンチャン大会冬季、2020年東京大会夏季、2022年北京大会冬季と、今後3大会連続でアジアでのオリンピック・パラリンピックが開催されます。アスリートの熱い戦いから目が離せませんね。以上で、江東区声の広報、平成29年3月11日号を終わります。